会などに立つ虹。
リスナーの皆さん、こんにちは。金曜日の限界灘に立つ虹、金日トム&ジェリートムのイジンヒョンと
ジェリー武田博光です。
今朝はすごい雨
ね、雨降ってたね朝ね。
いきなり降りましたけども、
すぐやんで。
そう、僕ちょうど子供を送ってたんですけどね、幼稚園に。その時も土砂降りだったんですよ。
すごい雨降ってたよね、本当に。
ちょっと経ったらすぐやんで、
でそこからいきなりまた寒くなったね、まだね。
雨降るならちょっと午後にしてよって思ったんですけどね。朝こうバタバタするから濡れましたよ。
そりゃそうだよ ね。
あれ、まあ子供の日とか、今日は5月7日で、ね、おとといは子供の日でしたけども、
ね、
何かされました？
まあ、家でいろいろ編集もしてたんだけど、みんなインスタとか見たらさ、子供の写真上げてたからさ。
ああ、なるほどね。
子供っていうか、自分が子供の頃の写真。
あ、そういうことね。
そう、子供の日だからっつって、自分の子供の頃の写真みんな上げてんの。
なんだそれ。
で、俺も上げちゃったよ。
あ、見た。
見た
見た見た見た。可愛かった。
可愛かった。ありがとう。ぜひ皆さんも見てみてください。僕可愛いです。
あれ、日本も休日でしたっけ？
そうそう。だってゴールデンウィークだったじゃん。ずっと。
あ、そっかそっかそっか。連休中でしたもんね。
そうそうそうそう。うん、だから皆さんもね、ゆっくりされたのかななんて思いますけどね。
それで、ではないんですけども。はいはい。まあその日も見たんだけども、うん、今日ちょっとドラマーの話しようかなと思って。
俺珍しい。
マイディアミスター。うんうんうん、私のおじさん、あれ、こう番組で押して、
そうね。
よかったって方、たくさんいらしたじゃないですか。うんうん、ほんで、なんかまたドラマ、いいのあったら教えてねっていうお便りが結構あったんですよ。
はいはいはいはい、
紹介できなかったものもたくさんあるんですけども、はい、で最近やっぱコロナで家にいる時間伸びて、
そうね、
僕ドラマってあんま見ないんですよね。1年に1つ2つ見るぐらいかなんですけども、うん、今年は、去年今年はやっぱり結構見てて、
うん、
で最近また奥さんと見てるのがあるんですけども、うん、この前ちょっと話出たんですけども、ナビレラ、
おー、この間ちょっと話してたよね。
そうそうそう、ナビレラ、それでも蝶は舞うっていう放題がついてるんですけどね、
うん、
これ奥さんとハマってて、
お、
ソンガン、
お、
イケメンのソンガン君、
ね、めっちゃかっこいいよね。
ベテラン俳優のパクイナンさん主演でですね、うん、ストーリーが、ある老人が友人の死をきっかけに、うん、幼い頃からの夢だったバレリーノに挑戦するっていう物語なんですよ。
ほうほうほうほう。
ずっと夢だったんだけども、うん、
あ、え、バレリーノ
が？じゃあ、僕じゃない
よ。
はいはい、僕じゃないけどね、はい、そう、夢だったんだけども、うん、まあ、なかなかこう親にもダメだって言われて、何がバレリーノだみたいな、うんうん、そんな時代じゃないから、
うん、
あと、まあ、生きるのに精一杯で、
うん、
全然そういうことできなかったんだけども、もう友達が死んだことで、いや、このまま自分の人生終わってもいいのかと、
ほう、
諦められない夢があるじゃないかと、
うん、
で始めるっていうストーリーなんですけども、ほうほうほうほう、最近韓国ドラマってゾンビ系だったり、あとなんか連続殺人とか
結構多いよね、
スリラーとか、
うん、もう一本 はまるとさ、ずっとそれになるからね。そうそうそう、韓国って
好きですよ僕、うん、そういうの結構好きで、うん、見るのも楽しいと思うんですけども、
俺も好きだよ。
癒しはないじゃないですか、ね、謎解きとかがあって最後の結末のどんでん返しとかでなんか、ああそうだったのか、すっきりしたってのはあるかもしれないけど、
うん、
毎回こうほっこりできるようなことってなかなかないと思うんですよ、うんうん、こちらになります。
何やねん、疲れてんのかいな。
こちらのドラマはまさにほっこりだね。
いやでもいいよね、ほっこりしたい人多分すごい多いと思うからね、うん、
それでもって高齢化社会でしたり、
うん、
若者の就職難、
うん、
職場でのパワハラ、女性のキャリア断絶など韓国のさまざまな社会問題がね、ドラマにたくさんこう溶け込んでて、
そうね、ドラマってやっぱり今のこの社会の状況を描くこと多いですからね。
そうそうそう、だから韓国に興味ある方が見て、最近の韓国ってどうなんだろうっていうのを、うん、よくわかるドラマなんじゃないかなと思ってね。
なるほど、
うん、
僕まだ見てないんですけどね、このナビレラ。
いや、ちょっと見てくださいよ、
ね、一回見てみます
わ。結構いいですよ、うん、ネタバレになっちゃうから多くは語れないんですけども、
はいはいはい、
マイディアミスターほどではないんですけどもね、
うん、
中盤あたりから結構泣かせに来てるんですよね、このドラマも。
そう、
この前もね、うん、奥さんと涙しながら
見てたんですよ。奥さんはさ、沼に使ってるからじゃない。沼にいらっしゃるでしょ。
でもソンガン君のために泣いたわけではなくてね。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう、パクイナンさんがね、
なるほど、
切ないなという意味で、まあ、泣いてたんですけども。
なるほど。
それにしてももう奥さん、婚姻沼からソンガン沼に引っ越したってこの前言いましたけども、
ね、言ってたね。
本当にハンサムで、
まあ、背高いでしょ。
85とか6とか
でしょ、うん、俺も80あるから大概なんだけど、86の人とか5とかの人ってめちゃくちゃ高いからね、う
ん、いやーすごいですよ、うん、あの奥さんね、ソンガン君が映るたびにカーッとか
焼酎飲んでるのか
い、おっさんか
焼酎飲んでるやん、
てかドラマちゃんと見てるストーリー入ってるみたいな、
逆にねそういう方の方がねかなり見てるからね、
もうね拍手してますよ、ソンガン君映るたびに素晴らしいねとか
歌舞伎みたいになってんだ。
本当にね、女性の方々にもおすすめですし、ソンガン君のためにもね、うんうん、ただストーリーもとても良くて、ご家族みんなで見られるドラマだと思うので、ぜひあの興味のある方、Netflixで見られるので、
ね、日本でやってるみたいなので、うん、ぜひ見てもらえればなと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
はい、では一曲聴いていきたいと思います。まあ、ナビということで、長なんですよね、これ、うんうん、長長のことなんですけども、YB でナヌンナビ、アフライングバタフライを聴いていきたいと思います。サリトジョーはい、YB でナヌンナビ、アフライングバタフライでした、ここからはリスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます、
はい、福岡県のメミルジョンビョンさんからいただきました。
ありがとうございます。
トム&ジェリーのお二人さん、そして浜平京子さん、ご機嫌いかがですか。4月23日の放送でマンドゥの話がありましたね、
うん、
すぐに宮廷女官チャングムの夕顔で作ったマンドゥを思い出しました。北方健三さんの小説水滸伝には魚肉のマンドゥが出てきます。さて、世界中にマンドゥや餃子に似た料理がたくさんありますが、私が聞いた説ではその発祥はジョージア、旧グルジアの料理だそうですといただきました。
へー、うん、全然知らなかったです。
でもね、このチャングムの話ちょっと覚えてるよ。
あー、チャングム、うんうん、ご覧になったんですね。
覚えてる覚えてる、確かそうだった。夕顔でなんか作ったマンドゥが出てた気がする。すげえ昔の話だけどね。
だいぶ前ですね。
だいぶ前だよね。
日本で放映されたのももうだいぶ前です
。だいぶ前。
だってあの、うん、イヨネさんとかみたいなのだいぶ若いですもんね。
そうだね、イヨネさんだ、そうだそうだ
いや僕、うん、残念ながらあのチャングム見てないんですよ、
うんうんうんうん、
でこれはどういうことなのかなってちょっと調べてみたら、はい、小麦粉がなければ、魚の薄切りで作るマンドゥもあるのに、
うん、
あのチャングムがその回でね、夕顔、
うん、
あと白菜、
そうね、白菜、う
ん、白菜でマンドゥを作ったんですよ、
うん、
それは なんでこうしたのって言われたら、あのチャングムがあの王様のための料理なんだけども、うん、王様の胃腸が丈夫ではないと、
うん、
であの白菜は胃腸にいいし、
そう、ね、
風邪を予防するし、うん、また夕顔は胃もたれに効果がある野菜ですよっていう回だったみたいですね、う
ん
う
ん、でそれでマンドゥを作ったって、なんでそんな顔してんの
何か、
なんでそんな顔してた今。
いやいやいや、あ、でもどうなんでしょうね、美味しいんですかね。
いや美味しいって、いやそういう顔だったのねこれまずそうじゃんみたいな顔なのね。
あ、まあ別に白菜とかも好きだけど、
うん、
普通のマンドゥの方がいいな。
ないから材料がなかったからこうやって作ってんの
じゃなかったからじゃなくて、王様のことを考えてでしょ、まあ
王様のことを考えてたけど、
俺が王様だったら、
肉とかでも使わないでしょ。
小麦粉で作ってよって。
あ、そうね、まあでもね、こう今言われたこのジョージア、
はいはいはい、
発祥の料理、
うん、
っていう説があるみたいでね。
これも
初めて聞いた。
初めて聞きました。僕も全然知らなかったんですけど。
いや、なんかやっぱ餃子って言ったらさ、マンドゥとか餃子って言ったらなんか中国のイメージあるけどね。
僕も全然中国のものだと思ってました。
やっぱ大陸続いてるから、向こうから来ててもおかしくはないわな。そら、
そうですよね。で、あの僕ここでも何度か言ってるんですけども、中国留学してたじゃないですか、うん、中国のね餃子もジャオズなんですけども、
おうおう、
うまいですね。
うまいよね。それうまいよ。
はい。
それうまいよね。
で、あのやっぱね、スケールが違う。
お
ー。あの餃子屋さん行くと、中身によって頼むわけですよ。
うんうん、
じゃあ、トウモロコシ入りのやつを10個、唐辛子入りのやつを10個、おーおー、何々入りを10個みたいな感じでもうボンボンボンって、
おーおー、
なんかドラゴンボールに出てきそうな、あの、わかる？
わかんないよ。
お皿にこうジャオズがこう山盛りになってるのが何個も出てきて、おーおーおー、
漫画に出てきそうだね。
そう、他の料理とかも綺麗。美味しかったな。
懐かしがってるやん。ただ
なんか食べたくなりましたね。
ね、食べたいね、う
ん、続いてのお便りです。千葉県のラジオネーム TT さんからいただきました。 KBS ワールドラジオのスタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もいろいろと楽しい話題がありましたが、一番はセジョン市の話です。
お、はい、
日本で言えば、官庁街である霞ヶ関のイメージでしょうか、
うん、
ただしそこに公務員住宅まであるというのは、よしあしというか、 日本だったら公務員の長時間労働がさらに加速しそうです。韓国では公務員の長時間労働が問題になっていたりしませんか？職場での立場によって、例えば事務次官や局長クラスなら早く帰れる上に通勤時間が短いので良いことかもしれませんが、それ以外の大多数の公務員にとってはデメリットの方が大きいように思います、うん。まあ、これは日本の場合の話ということなんですけども、うん、その辺の韓国での事情も教えていただけると嬉しいです、
うん。
はい、公務員ね、
そうね、でもあのイメージされてる霞が関のイメージっぽいところですよ。あの官庁がいっぱいあってね、
うんうんうんうん、
そこに本当に住むところもあるっていう話でしたからね、この間のね。
あの元々はあのクァンハム近くに、
そう、ね、
うん、政府機関があったんですけども、うん、みんなでこう引っ越したって感じですよね。そうそうそう、韓国の公務員もね、やっぱりね、残業結構するみたいですね。
ああ、そうなんだ。
まあ、機関によったり場所によったりするんだろうけども、意外とあるみたいで、
うん、
うん。でセジョン市に移ってもやっぱりそういうのが問題されてて、
うん、
やっぱりちょっとひどくなったと。
まあ、でもそれしかないからね。
やっぱり仕方ないですよね。家近いとどうしても上司からしたら、もうちょっと働いてよってなるかもしれないですよね。ただ残業などによるワークライフバランスもそうなんですけども、うん、一番結構ねセジョン市で問題視されてるのって、
はい、
効率らしくて。
お、
何の効率かっていうと、政府機関引っ越したんですけども、うん、何個かまだこっちにあるんですよ、ソウルに、
うんうんうん。
だ、例えば国会だったり、大統領のいる大統領府青瓦台、あと外交部とかはソウルに残ってるんですよね。
そうね。
で国会とかで国会議員さんたちが役員さんになんか説明を求めることが結構あるじゃないですか、
うんうん。
そうするとね、出張が多くなると。
そうだよね。
昔はこうカンファムンで近くでやってたのが、みんな正常心に行っちゃったから、
うん、
この出張が多い、これは時間も費用も効率悪いという指摘がかなりあってですね、うん、出張費だけでも1年間で100億ウォン以上使ってるそうなんですよ。
うーん、なるほどね。
でまた行ったり来たりしてると働く時間もなしに結構1時間強かかりますから、うん、時間もあれだし、
これがもうちょっと技術とかが進んでね、
うん、
オンライン上でできるようになったらもしかしたら便利かもしれないけどね。
そうなんですけどもね、だから国会とかも全部もう移しちゃおうよっていう意見もあるんですけども、やっぱこれは賛否分かれてて。
そうね、そうから国会なくなったら、う
ん、だもう外交部だけでいいんじゃないみたいな。ソウルはやっぱ外国からのお客さん来たときは首都にやっぱりいた方が何かと便利だろうから、うん、大統領府と外交部だけ残しておいて、
うん、
国会とかも全部セジョン市に移しちゃおうよっていう意見もかなりあるんですけども、
国会議員さんが反対しそう
ね。え、議員さんたちもソウル住みたいですよね。なかなかちょっと難しいところがあると、
うん、
今後どうなるかちょっと疑問ですよ ね、
ね、
うん。あと TT さんなんですけども、受信報告書こういただけますかというお問い合わせしてくださったんですが、
はい、
ベリカードなんですけどもね、今郵送はできない、
はい、
韓国から日本の郵送はできない状況なので遅れていないのと、
はい、
あと電子ベリカードというものがあって、
うん、
まあ、ご希望の方には送っているんですが、この電子ベリカードは原則放送局側でいう受信報告書ベリカードっていうのは、うん、周波数だったり、時刻だったりがあって、こういう時間にこういう内容が、こういう周波数で聞けましたよっていう内容があるものを、受信報告書っていうふうに規定してるんですよね、
はいはい。
そういうものに対しては電子ベリカードをお送りしてたと、
はい。
まあ、ただお便り、普通のお便りでもご希望の方には、電子ベリカードならお送りできるということです、
はい。
あとまたSNS やホームページでベリカード紹介してもいいですかっていうお問い合わせもあったんですけども、まあ、それは全然構わないんですけどもね、
うん、
早く僕らもアナログのベリカードを送りたいですよね、
うん、ね、送れるようになればいいよね、本当ね。
やっぱり短波で聞かれる方が多いから、
うんうん、
そういう、マニアの方ってやっぱりこう受信報告書、
そりゃそうだよ、
実物が欲しいじゃないですか、
手元に欲しいもん。
僕らもね早く送りたいんですけども、
はい、
早く郵送が始まるといいですよ ね、
はい、はい。続きましては埼玉県の松本拓也さんからいただきました。 KBS ワールドラジオ日本語版の皆様、イジンヒョンさん、武田さん、こんにちは。
こんにちは。
明日からやっと私も5連休なのですが、今日までがあまりにも忙しすぎてもうげっそり太りました。ストレスで食べてしまうタイプなんです。
なるほど。
今日も13時間以上職場にいる羽目になりましたが、この5連休は少しのんびりしたいと思います。大丈夫ですか？13時間以上もいらっしゃったって。まあね、またね、5連休何されたか、ね、教えてもらえればなと思います。そうですね、
はい、あまり無理はなさらないように、はいはい、
ユン・ヨジョンさんの米国アカデミー賞助演女優賞受賞おめでとうございます。ふとですが、私もそんな役者さんの世界に足を突っ込みたかったなぁなんて、できもしないことを思うことが実はあるんですよ。少なくとも魅力ある世界だと感じています、
うん、
お二人のトークを聞いていると、そこにリスナーからのお便りや日常生活の出来事をきっかけに話が広がっていきますので、日頃自分が考えていたり、考えてはいたけれど疑問に思っていたり、あやふやになっていたことが整理されることが結構多いんですよ、
うん、
今日紹介していただいたラジオと読書の話もそうでした。武田さんの目から入る情報が多すぎるというコメントや、ジンヒョンさんの想像が楽しいというコメントはとても嬉しいものでした。何かトム&ジェリーさんの金虹も1年半ほど経過して面白いし楽しいし元気をもらえるというのは変わりませんが、より話が深くなってきたような気がしますといただきました。
なるほどね、はい、いやこう言っていただけると大変ありがたいんですけども、
ね、深くなって出ますかね、
深み出てますか
出てるねえ、
結構バカなことばっか喋ってるような気もするんですけども、ね、え他のリスナーさんも今お聞きになったと思うんですけどもね、
はい、
金虹にお便りを送るとこんな効果があると
本当だ、
もう送るしかないですよね、
送るしかないですね、皆さんお待ちしてます、
頭の整理をするためにね、
はい、
あの役者さんの話ありましたけど、うんね、実はね僕も結構ね中学とか高校の頃俳優さんっていいなって、
あそう
演技してみたいなって思ってたんですよね。
俺だって俳優やりたくてやったわけじゃないからね、俺の場合は。
あれ
俺最初から違うよ、俺最初。
じゃあきっかけなんですか、そういえばここで話したことはありましたっけ。
あんまないかも。でもね、欲張りなんだと思う、うん、あのいろんな人の人生生きれんじゃん、
あ
それがでも最初に絶対あった。
なるほど、
だからやってみたい。でだって少なくともさ、極端な話言ったらさ、俺もう何人も人は殺めてるしさもう何回も死んでるよ俺
確かに
本当に何回も死んでる、死ぬ方が多いけどね俺。
いや僕もなんでその演技してみたいなって思ったかっていうと、うん、ちょっと今びっくりしたんですけど、まさにその理由だったんですよ。
あでもそうだよ、
あのね僕なんか小学校とか中学校の時に一時期死ぬのがめちゃめちゃ怖かった時期があって、急になんか夜中になんか眠れなくなったりとか。
でも俺死後の世界もやったことあるよ
それで僕もじゃあどうせなら一回しか生きられないのって嫌だなとかなって、うん、なんかじゃあ何度もこう人生をこう体験できる職業ってなんだろうって、え俳優じゃんとか思って。
そうね、一番最初でもそうだったよ俺10代の頃。
なるほど、ね、
それを思ってたから、
うん、もう全然違うことしてますけどね僕
はまあそうね
続いてのお便りです。岩手県の伊藤光一郎さん、
はい、
トムさんジェリーさんこんにちは。
こんにちは。
毎週欠かさず聞いてますよ。トムさんのおしゃれな娘さんの話を聞きました、
うん、
私の2歳になる女の子の孫にミッキーさんのカバンを買ってあげたら気に入ったようで、カバンを肩からかけて離しません。
かわいい。
やはり女の子の本能なのでしょうか。今はミッキーさんのカバンで笑ってますが、大人になったらブランド物のカバンを要求されたらと思うとちょっと怖いです。
絶対されますね
絶対
絶対
いや本当僕もそれいつも思いますもん。
あそう、
今だからまああのね何ですか、ファストファッションっていうの、うんうん、スパブランドとかで済むけど、うん、後々なんかあのブランド物にこれがなったら
まあそうだよ、自分の子お子さんとか直接のお孫さんとかだったらそうなるよね俺あのそのおいっ子めいっ子みたいな感じのだからさ、
はいはいはいはい、
多分俺は無視するよ
ひどい。
いやブランド物とか請求されたら、あうん頑張れってい
やでもめいっ子とかは
可愛いけどね。
まあうん、どうなんだろうな。
で自分の子供だったらちょっとうーんってなるかもしれないけど、はい
はいはい、息子がブランド物買ってって言ったらやかましいわとか言って言うだろうけど、
あ息子さんだったらそうかも。
娘ちゃんに言われたらちょっとね、
わかるわ、
あそれわかる、ね、パパ頑張っちゃおうかなと
か、ね、
思っちゃうからね、ちょっと怖いんですけども、あの前も僕の娘のためにあの月々10万円送ってほしいって言ったんですけどもね、
うんうんうん、
僕と伊藤さんにお願いします
伊藤さんも入っちゃったよ
あとあの伊藤さんもおっしゃってたんですけども、うん、女の子の本能なんのでしょうかって、
うん、
不思議なのがね、うん、やっぱ男の子はタイヤ車輪があるものが好きなんですよね。
それ何どういうこと？
赤ちゃんの頃からこう車輪を見るとね、そういうおもちゃばっか手に取るんですよ。
お
う
お
う、男の子は、
ね、
そうそうそう、
電車とかね、
うちの子だけじゃなくて他のうちもみんなそうなんですよね。おうおう、であの女の子はやっぱりね、そういうものに全然興味なくて、お人形さんだったり鏡ずっと見てたりとか。
何なんだろうね、まあ、本能なのかね、やっぱり。
だからそういうものがやっぱあるんでしょうね。
だってそれ教えたわけじゃないじゃん。
全然そんなことないですよ。こんなにもはっきりと分かれるものかと思って、うん、いや本能ってものもきっとあるんじゃないかと、
あるかも、ね、
僕は思いましたね。
じゃあ本能でブランド物のカバンを教えて
ください。やめてくれ。韓国の本と映画であなたの人生をもっと豊かに、
成川綾の優雅なソウル生活。
はい、このコーナーでは元朝日新聞文化部記者の成川さんに韓国の本と映画について紹介解説していただきます。
はい、
成川さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
久々の動画で、
いや本当このスタジオ時代が久々、
ね、
そうですね、
ですよ
ね、
久しぶりですよね。うん、今日はあの本の週ということで、はい、小説について紹介していただけるそうなんですけども、
はい、今日ご紹介する本は小説パチンコです。
パチンコ、
はい、著者はミン・ジン・リー、韓国で言うとイ・ミンジンさんだと思うんですけども、韓国系アメリカ人で、英語で書かれた小説なんですが、
うんうんうん、
韓国の小説ではないんですけども、パチンコというタイトルからも想像できるように在日コリアンについて書かれた小説で、アメリカでベストセラーとなって日本でも韓国でも翻訳出版されています。
はい、
で、まあ、対策で上下巻あるので私はちょっと韓国語はしんどいなと思って日本語で読みました。
あ、なるほど。
はい、今回取り上げようと思ったのは、
はい、
ユン・ヨジョンさんがアカデミー賞で助演女優賞を受賞して、話題になってるんですけども、うん、この小説パチンコがアメリカのアップル TV プラスで、
はい、
ドラマ化されてユン・ヨジョンさんも出演しているということ で、 で、まあ、イ・ミンホ主演なので日本でも関心がすごく高いみたいなんですけども、うんうん、はいはい、実は武田さんも出演されてるって聞いたんですけど、
知らなかった
ん
ですか？
知らなかったです。この本を選んだ時は全然知らなくて、
そう、あの以前ね、近日ではちょっと言ってたんですけど、はい、あったんですけど、うん、いや実はこのドラマ去年かな撮ってたんです。で、もう多分ほとんど言えなかったりもするんですけど、あの、ね、僕が韓国で撮ってる最終日に僕も撮影があって、まあその次からカナダの方で撮るって言ってたので、でそれで4月まで撮るってその時は言ってない、当初はね。
はい。
だからもう終わってるんじゃないかな。
じゃあ終わったんですか、ね。
終わってるんじゃないかなとは思ってます。
いつ放送とかもあるんです。
え、
まだ出てないですね。
まだ出てないです。まあ基本的に多分僕らも知らないです。でも結構あの編集は長い期間撮るとは言ってました。
でもユン・ヨジョンさんも出演されてるって。
はい。
あったりしたんですか。
僕見ました、あのいらっしゃいました、あの現場でいらっしゃって、でちょうど交代だったんで、
もう大スターですね。
いや大スターですよ。もうあの時はまだアカデミーの話とかなかったので、 あれだったんですけど、いや今から考えたらもうもっとね挨拶してくれよかったなみたいな。
羨ましい。
ちなみにこの小説パチンコはどんなストーリーなんでしょうか。
はい、今おっしゃったんですけども、はい、4世代にわたる在日コリアン一家の話で、うん、最初は釜山の4度影島と書いて4度から始まって、はい、まあ、時は日本植民地時代なんですけども、4度の下宿屋の娘の孫女が、うんうんうん、釜山と大阪を行き来して貿易をしているハンスと恋に落ちます。で16歳の孫女が、日本人の少年たちにいじめられているところをハンスが助けてあげたのがきっかけだったんですけども、この時ハンスはすでに2倍以上の年齢の34歳、
うんうん、
で、ドラマではこのハンス役をイ・ミホが演じているということですね。はい、であのハンスはチェジュ島の出身で、なんですけども日本での生活が長くって日本語もペラペラで、まあ、孫女にとってはずっと大人で、うん、その日本と行き来している未知の世界の人で、うん、他では聞けないような話を聞かせてくれるので、まあ、そういうのもあってハンスにどんどん惹かれていくんですね。
イケメンですしね。
そうですよね。間違いなくイケメンですよね。
間違いなく
間違いなくイケメンだよね。
で、ま まあ、彼の子を身ごもって、当然ハンスが自分に結婚を申し込んでくると思っていた孫女なんですけども、はい、実はハンスに大阪に妻子、奥さんと子供がいまして、貿易で成功して裕福なハンスなので、うん、まあ、34歳で妻子がいるのは当然といえば当然なんですけども、それだけ孫女が純真で何も知らないということなんですよね。で、まあ、ハンスは孫女に愛人でいてくれるように願うんですけども、まあ、孫女はとても受け入れられないということでした。
なるほどね。
で、まあ、子供のことを思うと、父親の席に入れられない子を妊娠してしまって、はい、孫女も孫女の母も絶望的になっていたんですけども、下宿人の若い牧師のイサクが助け舟を出してくれて、
イサク、
はい、そう聖書に出てくる名前が結構、はい、
びっくり、なんどこで急になんか西洋の人出てきたな。
なるほどね。
平壌の出身らしいんですけどね。で、まあ、病弱な自分を孫女と孫女の母が看病してくれたというお礼の気持ちもあって、事情を知った上で孫女と結婚して、子供を自分の席に入れるということを提案してくれるんですね。
なるほど。
で、もうハンスとは対照的な天使のような男性なんですけども、はい、でイサクはもともと大阪へ渡る予定だったので、お腹に子供のいる孫女と共に大阪へ渡ります。で、舞台が釜山から大阪へと移っていきます。
そうなんですよね。大阪に、大阪のシーンとかもありましたからね。
大阪ロケなんですかね。
僕は大阪じゃなかったでしょうけど、
そうですね、
僕は東京の人間だったんで。
あ、なるほどね。
なんとなく、で、孫女が、大阪へ渡る前に、娘の荷造りをする母が、ナツメとか唐辛子とか煮干しなんかを持たせようとしたっていう部分があったんですけども、身なりで言うとアメリカの娘一家のもとに、韓国の食べ物いろいろ持ってきたおばあちゃん、ユンヨジョンさん演じるおばあちゃんが、まあ、似てるなと思って、ね、思い浮かべてたんですけども
、煮干しも同じでしょうしね。
そうですよね。あったあったと思いながら、で、まあ、母の思いは共通だなと思いながら見てたんです、読んでたんですけども、まあ、パチンコでユンヨジョンさんがどんな役かというのはまだ公表されていないようで、まあ、楽しみに待ちたいなと思います。
あ、ドラマでね。
そうです。
言えないんですよね。
言えないですね。
公表されないですからね。
そこをなんとか
アップルから来るでしょ。
訴えられる。
そうそう、訴えられちゃう。
責任はジェリーさんですけども。
なんで
教えてください。
一応契約書書かされてるんから。
孫女とイサクは大阪の伊海野にたどり着いて、まあ、今、生野区の方ですけども、そこで朝鮮出身者たちの貧しくもたくましく生きる様子が描かれるんですけども、孫女はもともと内気な少女だったんですけども、ハンスとの間の子供の、長男のノアと、イサクとの間の子の次男のモーザス、みんな聖書に出てくる名前ですね、の母となって、だんだんたくましくなっていきます。一方、大阪といえば、ハンスがいる場所でもあるわけですよね。で、まあ、ハンスは実は、孫女が大阪に来たことをいち早く察知して陰ながら金銭的に援助をしていたんですけども、ハンスは妻との間の子供が3人とも女の子、娘だったので、孫女との間の息子のノアが大事なんですね。孫女というよりもどっちかというと息子が大事なわけで、で、まあ、ノアはそんなハンスを実の父とは知らないままに、ハンスの援助を受けて懸命に勉強します。
なるほど、
はい、
いや、これね、実はめちゃくちゃ登場人物多いんですよ。今聞いてても
分かると
思うんですけど、
だって長いですからね。
そう本当に大河ドラマみたいになってるから、ね、この一家っていうか、この一族っていうか、だからすごいたくさんの登場人物、多分難しい、初見で見ると多分すごい難しいんじゃないかなと思います。
そうですよね。あと背景考えると結構制作費かかるだろうなと思いながら、
びっくりしますよ。やっぱ僕初めてあんな、まあ、アップルだからっていうのもあるでしょうけど、すっごい大規模でしたから。
そうですか、
はい、ちょっとびっくりしました。僕は
異界のの再現を見てみたいな。
どんな風に再現するのか、その当時のね。
タイトルなんですけども、
タイトルパチンコ、そうなんです、パチンコなんですけども、まあ、皆さんご存知のように在日コリアンでパチンコ店を経営している、まあ、従業員として働くという人が多いんですけども、まあ、小説の中では孫女の次男のモーザスが、パチンコ店で働いていて、
ちょっと面白いですね、パチンコ店で働くモーザス
なんで大の名前じゃないよ
あのモーザスはあの人生はパチンコに似てるというふうに言ってるんですけども、まあ、ハンドルを調節することはできても自分ではコントロールできない不確定な要素がある、まあ、それが人生だということなんですけども、
なるほどね、うん、
特にその在日の人生を表してるんでしょうね、うん、
でこれまたタイトルを回収してると、
まあね、
そういう意味でね、
まあ、どうか分かんないけどね、
うん、こうですごい不便そうなんですけど、
不便だ言えないもん、知ってること多いのにでもこのね、一世とか、まあ、多分みなりでもそうなんですけど、うん、一世の人の考え方と二世の人の考え方また三世って違うんですよ、うん、でそれも多分このパチンコのドラマな、うん、まあ、小説もそうですけど表現されてるので、うん、みなりもそうでしたからね、
まあ、植民支配から始まって戦争戦後と、まあ、歴史に翻弄されながら生きていく、孫者はじめ在日コリアンの物語なんですけども、うん、アメリカを通して小説ドラマとして世界に知られるっていうのがちょっと不思議な感じもするんですけど、
ね、でみなりもそうですもんね。
そうです、在米コリアンの話なんですよね、うん、で、まあ、コロナ禍であの ますます排他的になっている部分もあるんですけども、 まあ、そんな雰囲気の中でもみなりの、ユン・ヨジョンさんの受賞だとか、パチンコの、まあ、小説なりドラマへの注目っていうのは希望の持てるニュースだなと感じます。
うん、まあ、今日は小説なんですけどもドラマもどちらもちょっと気になって早く読んで見てみたいなと思います、うん、ね、うん、ということで今日は小説パチンコについて紹介していただきました。成香さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてのコーナーは応答せよ
過去のこの日。
はい、このコーナーは過去の今日に韓国だけでなく世界でどんなことがあったのかをご紹介します。それでは早速過去の5月7日にタイムスリップしてみましょう。
1824年の5月7日はウィーンでベートーベンの交響曲第9番合唱付きが初めて演奏された日でした。まあ、第9ですね、
うん
うん、特に第4楽章は歓喜の歌として今もなお世界中で広く親しまれています。
パーパーパーパーパーパーパーパーね、
全部歌ったら全部この時間なくなっちゃうからね
、さて韓国を見てみますと今から22年前の1999年5月7日付の記事に、はい、こんなものがありました。スターの DNA がファングッズに。
ん？どういうこと？ DNA？
DNA
何？どうやって売るのよそれ DNA って
びっくりですよね、うん、でただこれね僕なんかあの新聞過去の新聞漁ってたらこれ見つけたんですけども、
う
ん、
そう、う
ん、なんかね微妙に覚えてるんですよ。あーこれなんか知ってるとか言って
本当に、あ、まあ、22年前だからね、
うん、そうそうそう。で当時もなんじゃそりゃって思ったんですけども、あのどういうことなのかちょっと記事の内容を説明しますと、
気になるね、
ネット初期の通信サービス会社、ハイテルという企業とある企業がコラボして、うんうん、10人余りの芸能人の DNA 情報を付着させた人形、カード、香水、衣類などのグッズをネットで販売スタートしたというもので、
うん、
あの芸能人の毛根や血液から抽出した DNA を、増幅、電気映像、染色などの特殊工程を経て形成された DNA バンドっていうものをコピーしてあのグッズにつけたそうなんですね。
やりすぎじゃない？本当に？いやでもさこれ、まあ、会社名とか今出てたじゃん、
はい、
だからそれで記事にもなったくらいだから、
うん、
まあ詐欺ってことはないだろうけど、
そりゃそうですよ。
話聞いてるとすっげえうさんくさい、ね、なんかすっげえうさん、もう俺今でもえマジで本当にって思ってるもんよ。
なんか小学校の前でこれねあのスターの DNA ついてるんだよって。
いやそんなレベルじゃん。
変なおじさんが売ってそうですよね。
いや本当大丈夫なのかな。あの
ご心配なく、記事によりますとDNA が本物であることを証明するためにあの国際的に信頼されるイギリスの保険にも加入したそうなんですよ。あの個人的にはそこまでして売りたいって思っちゃいますけども、うん、まあね、あの当然ながら商品化した DNA グッズのラインナップとしては、当時の大人気スターが名を連ねていたので、まあ、ちょっと果たしてどれだけ売れたのかなって気になるじゃないですか。
いやそうね、そうね。
で、検索してみたんですけども、うん、全然見つかんないの。
あれ？
おそらくですけども、ちょっと残念な形になったのかなと。
なるほどね。売れなかったんだね。
やっぱ、イギリスの保険とかいう話もあったからかなりお金かけてるはずなんですよね。
うん。
ちょっと心配になっちゃいましたね。
いや、でもまあ、 売れないと思うよ。いや例えばさ、すごい熱狂的なファンの人だったらさ、うんうん、推しのさ DNA 欲しいってそんなことなる、まあ、DNA 欲しいって思うかもしんないけど、
うんうんうん、
いや自分の DNA がグッズになっていろんなとこにあったらさ、そりゃなんか不安だわ。
ちょっと怖いですよね。
怖いよ。
いろんなとこに自分の DNA ばらまかれてるけど、あのこれはちょっとあの映画的な想像力を働かせると、うん、何十年何百年後かに、うん、あのジュラシックパーク、
おあったね。
あれはあのあれじゃないですか、あのずあの恐竜のいた頃の蚊から、
う
ん、あの恐竜の DNA を抽出して再現したみたいなストーリーでしたよね。 そんな事態が起こらないでもないなっていうことを、まあこれはないかもしれないですけども、
何千万年後かに俺が生まれるよ、じゃあこんなことしてたら、もし俺の DNA 残ってたら、
ね、いやでもあの20年前にこんな発想をしてたなんて斬新っちゃ斬新ですよね。
斬新だよね本当ね。
ぜひねこのアイデアを僕らもあのベンチマーキングしてですね、
はいはいはい、
今年の最優秀リスナーには、ジェリーさんの DNA を
プレゼントしたいと思います。なんで俺のやつ、いやもうそれプレゼントやめて売ってじゃん俺も全部持っていくわ
、それでは、当時のヒット曲ではないんですけども BTS の DNA を聞いていきたいと思います。
さて続いてのコーナーは2030青春エッセイ。
2030青春エッセイはチョンイソンさんとアンミニさんが韓国の今を生きる20代30代女性として日常の小さな発見を個人的な観点から綴ったエッセイをもとにトークをしていくコーナーです。今月はチョンイソンさんの番ということでお久しぶりです。
お久しぶりです。
本当で、
こんにちは。
お久しぶりですね。
アンミニアンミニアンミニの3連続
ですね。あ、確かに豪快なお笑いがね
とても久しぶりに感じますね。
本当で、
はい、今日もあのね素晴らしいエッセイを聞かせていただけると思うので、早速お願いしたいと思います。
はい。韓国語の特注という言葉をご存知だろうか。この特注は平たく言うとある分野や人物に没頭することを意味する。私が特注という言葉を熱心に説明しているのは、今日のエッセイのお題が我が家の特注ライフだからだ。私はゲームやアニメのキャラクターなどの二次元の住民からハリウッド俳優など生身の人間まで、いろいろなジャンルで特注をした経歴があり、プロのオタクには到底及ばないけど、オタク世界に無難に溶け込めるほどのオタク DNA が体内に流れていると自負している。うちの一番下の弟もこのオタク DNA があって、年は8つ離れているけど、ゲームやアイドルなどのオタクトークでそれはそれは話が弾む。私と弟のオタクトークがエスカレートすると、他の家族は自分が出る幕じゃないなという顔をしてさっさと去っていくので、うちで特注ができる人は私と弟の2人だけなんだなって思ってた。そう、私たち兄弟のオタク DNA は父から引き継いだものだということに気づくまでは。父がオーディション番組ミストロット2に出演したトロット歌手の特注を始めた。父はオーディション番組に目がなく、新しいオーディション番組を見るたびに必ず一人の歌手のファンになって応援していたから、今回もその類のものかなって思ったけど、この度のハマりっぷりはまさに沼にはまったと言える。父が特注を始めた証拠その1、好きあらばその人推しについて語りたがる。食事をするとき無口な父が会話を切り出すことはめったになかったのだが、特注を始めてからは自分の推しがどれほどの実力者なのかをはじめ、推しの生い立ち性格まで、子供たちの反応が薄くてもお構いなく目を光らせながら語り続ける。証拠その2、推しの成功を心から願う。父が推しの歌や動画を一日中流しているので、なんで同じ歌を飽きずにそう何回も繰り返して聴けるのか不思議だったのだが、推しの動画の視聴回数を上げるためだとのこと。おかげで私は何の曲かも知らないのに、メロディーが流れると自然に歌詞を口ずさんでしまうほど散々聞かされる羽目になった。 他にも推しが歌う場面だけを集めた動画を作ってネットに載せるなどなど証拠はたくさんある。父にこんな一面があったなんて新しい発見だった。父の特注ライフを娘の私から見てどう感じるかというと、素直に楽しそうでよかったなと思う。特注を始める前の父を見てると、お父さんにとって人生の楽しみがあるんだろうかと心配になるぐらいいつも浮かない顔をしていたのだが、特注を始めてからは父の目に活気が戻ったような気がする。それに特注は人生を頑張れる一つのエネルギー源になることを私もよく知っているから、特注をする父を応援したい。先日父に、最近特注はどう？ファンクラブに入ったんだってと話を振ってみると、父は入ったっていうかファンクラブの管理人になったと、大したことじゃないと言わんばかりに淡々と、でもどこか照れくさそうに言った。父はファンクラブにいろいろと貢献したらしく、その業績が認められて、自分は嫌だと言ったのに無理やり管理人を任されたらしい。父の特注力は私の想像を超えていた。オタク DNA があると自負している私だが、実は長い間特注をする対象が不在で、特に芸能人など現実の人に最後にハマったのは何年も前のことだったので、そこまで頑張れるなんてお父さん若いねと父のハマりっぷりを他人事のように思った。そう思っていたのだが、我が家の特注ライフ編は後編に続くかもしれない。
いやー、何終わり方がまた斬新に終わったんだけど
ね。
パパ見やね。
謝ってね。
お父さんをネタにしてしまいました。
安定のチョンユソン。
うん、
あ、素晴らしい。
可愛 いお父さん。
いやいやいや、ね、可愛らしいですね。
可愛いですよね。
管理人までなってる。
そうそう、すごい
すごいですね。
それ聞いてすごい笑いました、私も。
そうだよな、
かわいい。
しかも淡々と言ったのね。
そう、淡々
と。
かわいらしいな。
いや、でも韓国はトロットブームすごいじゃないですか。
う
ちの母なんかも一日中そのトロット番組見てたりするんですけども、
すごいんですよね。
イソンさんの、チョン家にもそのブームは届いてたんですね。
そうですね、まあ、
いやでもお父さんにそういう一面があったというのはそんなに意外だったんですか？
あ、というのも、父の性格からすると、はい、まあ、父は理系か文系かに分けると理系の人間で、まあ、理性的だし、自分の感情をあまり表に出さないし、はい、あと情は深い人なんですけど、愛情表現は下手で素直じゃない人なので、ああなおさら意外だったなっていうのもありますし、芸能人に対する特注っていうのは、はい、なんか若者がするものっていう偏見があったので、まあ年を取ってもこういうふうに特注はできるんだなっていうことを今回お父さんを見ながら、はい、思いました。
大人の特注はすごいですよ、ね、お金がありますからね。
そう、経済力があります。
みんなすごい、
そうパワーが違います
からね。
そう、ちなみにお父さんの推しっていうのはどうなの？
気になるよね。
あ、そっか、あ、はいはい、ユンテワさんっていう方で。
ユンテワさん、
はい、
ご存知ですか？
全然知りませんけども。
トロット歌手自体あんまり知らなかった。
あれですか、あの優勝した方とかそういう？
あ、そうではない、多分、最後までいかなかったと思う。父は結構すごい人気の人だから、メジャーの人にあんまりハマらなく、いつもなんかちょっと実力はあるけどあんまり受けない、そういう人に。
あ、なるほどね、
はい、ハマるタイプなので。
ファンの鏡でしょ。
そうなんですよ。
そういう
方がいないです
よね。ダメなのよ。
そう、ユンテワさん本当に、まあ、でもトロットがすごい上手で。
収録終わり次第速攻で調べますよ、
ね、調べましょう。
、はい、たくさん聞いてください、はいはい、ちなみにお二人はどうですか、沼にハマった経験とか。
僕しょっちゅうハマってるよ。
オタク DNA が。
もう完全にオタクじゃなかったら多分生きてきてないと思う。
ああ、そうなんですか。
もうそれこそ最初はもう映画とかもそうだし、アニメなんかももうグッズめっちゃ買うし、あとアイドルでしょ。もうめっちゃオタクだよ。
アイドルね、あの T シャツとか着てますよね。
そうそうそう。
あ、そうなんですか。
そうよ、着てるよく着てるんですよ。
すごい。本物なんですね。
本物です。
本物のね。
うん。
僕はかえってもう何かにハマるってことあんまなくて、
そんな顔してるもん
あのただね、あの僕あの歌手のパクチョヨンさん結構好きで、
あ歌手はいるかもね、
うん、であの中学の頃から CD とかも結構買い集めてたんですけども、うんうんうん、あのねここでパクチョヨンさん番組やられてるんですよ、うん、英語放送で、うんうん、英語ペラペラだから、うん、で昔ねニュースの収録するときに隣のスタジオにパクチョヨンさんがいて、もう心臓バクバクでしたね。
今から SR
なんで我が家のジンヒョンの特注ライト
今のもう目キラキラさしてたよ今。
そうだ、サインもらいたいなと思ったんだけどもね、あのドキドキしすぎて話しかけられませんでした。
会えないよ。
かまた会えたら、
そうね、
ぜひサインもらおうと思ってます。
一緒に写真撮ってもらえばいいじゃん。
そうそうそう、ということで今日はあの、はい、我が家の特注ライフでエッセイを聞かせていただいたんですけども、はい、ぜひ、再来週、
再来週、
うん、次回もね、はい、後編聞きたいと思うので、はい、よろしくお願いします。
わかりました。はい、ありがとうございました。今
日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはドラマ韓国語を復習する時間です。オーサムガンビラというドラマで韓国語を勉強しています。
今週のセリフはクレドテヨです。
クレドテヨ、クレドテヨ、クレドテヨ、
はい、今週のセリフクレドテヨなんですけども、あの直訳するとそうしてもいいですかということなんですけども、うん、あのつまりですね、相手の言葉に対してえいいんですかという確認するときに使いますね、
はい、
これはあの本当にえ本当にいいんですかっていうふうにも使うし、うん、あのどうぞこれ使ってくださいって言ったら、あ、まあ、ありがとうっていうか、そういう意味で、うん、あいいんですかみたいな感じでもいろんな使い方できますよ ね、
ありますよね、うん、僕なんか結構あの語尾変えて、
ああ、はい、
クレドテウかよみたいな感じでは使うこと多いかもしれない、
ね、うん、それもよく言うわ。
だからこっちもよく使うんでね、一緒に覚えてもらえればなと思います。
そうですね、はい、それではまた来週お会いしましょう。金曜日の限界灘に立ち日、金日のお相手はトム&ジェリー、トム・イジンヒョンと
ジェリー武田博光でした。
皆さん
アニュエゲセヨー。